じゃあいきますよ。
はい。
俺、復活なしなしゃ。
本当にか？本当に
復活？Tetapi saya sedih tampaknya. Saya ingin menjadi radio seperti itu. Orang-orang yang berbicara adalah Tamikawa, Mizumoto, dan lainnya. Radio Web Nomaden, Nasi Raja, dimulai.
Hai, domo. Nasi Raja 2021 12月号でございます。
12月号というかもう年末、
年末でございます。激怒流アングリードラゴン水本AK ステーキハウス会でございます。
退院流退院ドラゴン田中です。退院って英語でなんて言うんだろう。
退院わかんないね。
エンドホスピタル退院流エンドホスピタルドラゴンです。
かっこいい。なんかエンドエンドはめちゃくちゃかっこいいよな。
病院が終わっちゃったよ。まあいいや、わかんねえか。
いやー、いろいろありましたね、はい、谷川くん。
ありましたね。12月はね、ほんとシワストゥーだけあっていろいろなことが
ね、死がだいぶ走りましたね。なんで12月だけ可愛くないんだろうな。いやまあそう、
え、
いや、ムツキ、キサラギ、ヤヨイ、ウズキ、サツキ、みんな可愛いじゃん。
それカンコレの話でしょそれ。
え、いや、まあまあまあまあそうだけど、みんな女の子の名前として成り立つような名前。まあ神奈月だけはちょっとモノマネ芸人になっちゃうけど。
それまあそうっすね。
なのに突然こうシワス。
確かにな。なんでシワス。
なんで最後に死が走るんだろうなと思って。
確かに。なんかそんだったら春とかもなんかね、あの花が咲くとかなんかね、そこら辺で花咲きとかにすればいいのに。
ね、なんだろう、まああるんで、うん、まあなんか。専門家に言わしたらもう言われちゃうだろうしようけど、
でもなんか春待ち月とかいう言い方もするらしいですね。
ああ。
12月は
なんかあとなんだ
ろう、いろいろな、
あと神奈月もさ、島根だけ神有月になる。
ああ、そうそうそうそう、
あれ
なんか言ってましたね。
かっこいいよね。
なんか宴会するんですよね、確か島根で
みんな出雲大社にみんな集まるから。
ああ、そうそうそうそう、出雲大社で、
そうそうそうそう、八百万の神が、そうそうそう、全員集まるんで、島根だけ神有月で、それ以外は神奈月になるみたいな。あれかっこいいよね。
ためになったね。
ためになったよ。もうちょ好き
な。まあということでね、はい、M1 もね終わって。
M1 終わった。M1 よかった。
面白かったっすね。いや、ほんと俺は毎回言うけど、ほんとお笑い初心者なんで、全員知らなかった。ほとんど全員知らなかったんで。
あ、そう、うん。
うん。
M1 の話。
めっちゃ面白かった。
しようぜ、ちょっと。
いや、M1 の話、まあ、ついていけるか分かんねえよ。
そうね。いやね、今年は結構思い入れがあって、あのね、好きな芸人さんのラストイヤーが2組あったんですよ。15年コンビ結成から15年が、出場、
結成から15年なんだ。
そうそう、出場条件なんですよ。だから、
知らんかった。
錦鯉なんかはもう芸歴としてはかなりやってる。だってもう長谷川雅紀さんはもう50歳ですから、
うん、
だから芸歴としてはすごいやってるんだけど、コンビ組んでからまだ9年ぐらいなのかな、確かな。
なんか8年、うん、なんかそんな
8年、
まだ出るチャンスあるんですよね、確か。
ね、
まあもう優勝したから出ないんだろうけど、
あと
あれ優勝したら出られないんでしっけ。
ね、出てもいいんだけど、出ても一応はいい。なんだっけ、谷川くんが芸人知識は全くないからな。フットボールアワーだ。フットボールアワ
ー、あ
ー、フットボールアワーは1年を優勝して1年置いてもう一回出てたかな、確か。
へー、
だから出ちゃダメなわけではないらしいけど。
なるほどね。
まあでも、まあ出ないでほしいなっていう気持ち
あるよね。まあ出ないでいいっすよって。まあいいかって言われたらまああれかもし
ん
ないけど。
まあでも下手するとさ、ほら、一人の芸人がチャンピオンになるチャンス潰す可能性もあるから、あんまり個人芸人のファンとしてはあんまり出てほしくないかなとは思うけどね。
まあもうチャンピオンですからね。出なくてもいいとは思うけど。
で、15年目っていうところで、 僕が結構好きなアルコ&ピースっていう、
あー聞いたことある、どんな人だっけな、
コンビと、
ちょっと調べよう、
あとハライチ、
ハライチさんで、それはまあまあまあ知ってます、知ってます、まあ、出てましたもんね、
がラストイヤーで出てくれたんですよね。で、うん、ここね5年ぐらい、5年以上かな、どっちも出てなかったんですよ。もう賞レースは出ないみたいなスタンスでやってて、ああもう出ないのかなと思ってたん、終わりまでと思ったらラストイヤーで出るって言ってくれて出てくれたんで、まあハライチは敗者復活で決勝まで来たし、アルピーもそうね、敗者復活すごいアルピーらしい漫才やってくれて、なんか
なるほど、
面白さどうのもあるけど、出てくれてなんかもう集大成みたいな漫才やってくれたのがめちゃくちゃ嬉しかったな、個人的に。あとなんかみんな面白かった、なんか外れみたいな、なんか滑ったっていう組あんまなかったね今回。
どっから見てですか、それ敗者復活から見てって感じですか。
敗者復活はちょっとまあこうやっぱりみんな実力者がさ結構出てたんだけど、
うん、
はい、まあ、敗者復活も全部見たけど、でもなんかこう本戦はなんか順位だけ見るとさ、ランジャタイっていうのが最下位、
はいはいはい、
でその次がハライチだったかな、得点的には、
うん、
だからその2組も全然面白かった、
ね、
なんかこう
みんな面白かったっすよね、
滑ったから点数が低かったとかじゃなくて、まあランジャタイに関しては点数の付け方をがみんな分かんなくて、点数がよく分かんない点数になったっていうのもあるし
あれ最初でしたっけ、
最初はモグライ
前の方だったような、
ね、
あれ違うか、
いや1番手がモグライダーで2番手がランジャタイ、
あそっかそっかそっか、いやでもなんか僅差でしたよね、ほんと点数がすごい、あんなになんか僅差の点数が続くって、
うん、みんなそう
すげーって思った、
そうね、だってファーストラウンド終わった時点で同じ得点の組がなんかこう2組ずついたもんね、
うん、あれねみんなで決めたんじゃないの、あんなに近寄るってすげえなって思った、
しかもみんな結構ね点数差あるんだよね、すごい点数入れる人もいれば、うん、ちょっと合わなかったなっつんで点数低めの人もいて、それで合わせてみたらなんか結局そういう似た点数になったって感じだったからね、
はいはいはい、
いやーでもなんかオズワルドも良かったしみんな良かったな、
そうっすねめっちゃ面白かったな、オズワルド。
オズワルドの1本目が良すぎだね。1本目が。決勝よりも1本目の方が完全に良かったね、あれはね。逆だったら行ってたんじゃないかなって思っちゃうぐらい、あれかもしんない。いや、決勝のファイナルラウンドももう、錦鯉はもう、なんかさ、最後らへんに、すごい勢いで押してたのに、最後、ふっとさ、こう、何間をすごい使うところがあって、あその瞬間にうわこれ錦鯉かなと思ったね。
ああ、え、さ最後の最後のやつですか。
そう、おじいさんはこういう風におじいさんを、正則さんがおじいさんをもう雑に投げるふりをして、で渡辺さんがこういやおじいさんはこうやっておくんだよって言ってる上で、横でもう正則さんはずっとボケてるからそこから流されるんだけど、その伏線をめちゃくちゃ綺麗にスッと
返して、あれすごかったっすね、あれはマジで面白かったな、
あれは
面白いっていうかすごかったな、もうなんか
そう、ただのなんかバカな感じで全押しするんかと思ったら、最後にこうなんていうの、ああいうネタを締めてくるのはなかなか
すごいっすね、
緩急がすごかったね、あれはそうね、
あとあれ良かったですね、森に猿が森に逃げたってもういいじゃねえかってあそこのなんか語りかける感じがものすごい良かったな、あれな、
そうなんか、ただね強く突っ込むだけじゃなかったのがね、やっぱり
そうなのかな、やっぱ
うん、
分かんないけど
が良かったね、うん、僕はとても好きでしたよ、
うん、
でも M1 で優勝チームの優勝したコンビとかの名前調べるとサジェクトでさ、
はいはい、
絶対つまらないとか出てくるからさほんとなんかくだらないやつがいるなって毎回思うよね、
うん、 いやでも多分そういう人たちってそのなんか評価してやる評価してやろうって思うから楽しく見れてないんですよ。それもったいねえなと思うんですよ俺。すげえ、
あ絶対楽しく見れてないあの人たち。
そうそうそう、俺なんかもう普通にもう面白いと思って見てるから面白いんですよ、うん、もうどれ見ても、まあ、もちろんプロだし普通に面白いからあれだけど。
いやそれが一番いい楽しみ方だよ、うん、いいお客さんだし。最初から記事つけるために見てるお客さんなんかいいお客さんなわけないじゃん
確かにな。いや全てにおいてそうだな。
うん、いやでもタイムライン見てたけどなんかうちのラジオのリスナーさんも結構見て実況してる人いたからね。
そうっすね、
うん、いやーでも
俺も見てたし
全体的に今年の M1 はレベル高かったと思いますよ。
う
ん、まあそんな感じで。
いやーいいっすね。キングオブコント次は何やるんですかね。
次は10番的には R1 ですね。
R1 か
R1 はねちょっとねあれなんですよ。去年から芸歴10年以下の人しか出れなくなっちゃったんですよ。
へえ。
だからもうザコシとかはもう全然出れない、
ま、そっか。だからザコシそのあれですね、まさのりさんの出てましたよね、ザコシのチャンネルに
出てた。
結構持ち込み企画みたいなやつね。
いやだから ザコシはさ結構すごくて何錦鯉のまさのりさんも結構こうアドバイスとかしてたし、あとバイキングも優勝する前に、うん、バイキングってわかる？あの小峠さんと。
はいはい、します。
そうそうそうそう、
小峠さんと
に西なんだっけ
小峠さん俺分かんない。
キャンプの人、キャンプの人、はい、名前出てこない
でしょ。分かんないけど
ジジイだから俺名前出てこないでしょまあ結構だからザコシ軍団らしいのよ。ザコシ軍団が、うん、何こうキングオブコント取って M1 取ってすごいなっていう話ですよね。
すごいですね。
なんかだって吉本以外が M1 取ったのってなんかサンドイッチマン以来らしいよ。
へえ。
サンドイッチマン以来だから2007年からいなかったんだって吉本以外で M1 取ったの。だからすごいことなのよね今回ね。
なるほどね。
うん、まあ吉本も芸人の幅広すぎるからこういうこと言うとさ、吉本だからひいきしてんだみたいなこと言う人もいるけど、
吉本、まあ、そう思う気持ちも分かりますよ。まあ、
分からなくもないけどねでも吉本の幅の広さめちゃくちゃだからね。だから吉本だったら
そもそも多いんすよね、めちゃくちゃ。
いやいや一番多い、
8億人ぐらいいるんですよね多分。
8億人ぐらいいるんじゃない
多いな
多いな
M1 って、うん、すごいっすよね。まあ本当に何人出てんだろう吉本の芸人さんは。
そうね、でも完全に母数が多すぎるんで、なんていうか、だから劇場も全国にあるし、そんな事務所ないからさ。
そっか、
だから、うん、だからまあ優勝する人数が多いのはまあね、まあ当たり前っちゃ当たり前のことなんであるんだけど、いやだからすごいなと思ってね。いやいやいやいや、うん、本当にな、 M1 は良かったなという話です。
良かったですね、
はい、
最後もらい泣きしちゃったな、あんま知らないのに2人のことを。
僕もちょっと泣きそうになりましたねいや錦鯉はすごいな。うん、なんか渡辺さんの方はVTuber マニアですからね、芸能界一の。
へえ
ー。VTuber とトークする番組持ってますからインターネットであ
、そうなんだ、
すごいよね。じゃあやっていきますか今月も。
なしわけまだ始まってなかったんですか、
まあまあまあ、あれですよ、まあ、オープニングトークですけど、あんまもう今回切らないですよ、編集してる時間が
マジで
というわけで、まあ、何よりも先にまず谷川くんじゃないか、なんかあったの谷川くん僕あんまよく
知らない。俺は
なんかあった。
俺今日イカみりんを買ってきたんですけど、これがまた結構素朴な味でうまいですね、これ。久々に食ったな、これ。
谷川くん、リスナーさんそんな話聞きたくない。はい、リスナーさんそんな話聞きたくない。
みんな知ってるでしょ、もう、普通に。
え？
11月の6日にちょっと入院すること、まあ、朝、 まあ、全部もう話すと
11月の6日違くね
12月だ12月だ12月だ12月だ、あの12月の6日の4時ぐらいにお腹が痛くて目覚めたんですよ。でまあ普通にあの、まあ、便のお腹の痛さかなと思ったけど全然出ないし、なんかおかしいなと思ったけど、うん、なんか痛みが全然引かないんですよ。4時に起きて6時ぐらいになっても、
お
で痛みがだんだん増していって、これ救急車呼ぶしかねえかなと思って。
まあ一人暮らしだとそうだよな。
うん。でツイッターでなんか見かけたシャープ7119ってやつを押すと緊急センターみたいなのにつながって、救急車呼ぶかどうかみたいなことが相談できるらしいんですよ。
ああのあれだ、救急車呼ぶ前の事前こう相談窓口みたいなのあるんだ。
そう。でそれあの繋がらなかったんですけど、実はあの地域によって繋がる繋がらないがあるんで、これ事前に皆さんも調べておくといいかもしれないですね、いざという時に。
でもいきなりそのボタンを押したら迷惑になるしな。
え
繋がるかな繋がらないかなと思ってこう、
はい、
シャープ19
だから事前に調べておくんですよ。あのこの地域ではこの番号ですっていうのが多分載ってるんで、
どこも番号が違うってことか。
そうそうそうそう、乗ってるのが違うらしいんで、だから俺繋がらなかったんですよ。
あーそうなんだ、へえ。
そうそう、だから自分の住んでる水域ではどういうふうにその連絡をするかっていうのを事前に調べておくと。俺はまあギリギリスマホいじれたからよかったんですけど、あでもまあ結局分かんなかったんですよね、繋がらなくて、その時は。
あーなるほどね。
これも退院後のあのツイキャスやってたらそれ教えてくれた方がいたんで。
あーそう、へえ、うん、俺それも知らなかった。そういうのあるんだね。
ですよね。そうそうそうそう、
まだ
でもでそれでも
話的には入院してないよまだ。
結構時間かかるのか。まあ6時になってもお腹痛くて、 お腹っていうか下腹部か、下腹部が痛くて、でそれであのもうどうしようもねえからって言って、もうちょっとさすがにこれ救急車呼ぼうって言って、もう腹の痛みやばくてって、で呼んで、まあ、15分ぐらいで来てくれたんですけど、もうそっからもう動くのも結構きつくなってきて、
あそう、
なんとか外でもううずくまりながら待って救急車乗って。
え寒いのに大変だね。うん、
まあまあそうですね。まあ次はなんとか気合出して、もう最後の気力を振り絞って、財布とか薬とかバッグに入れて運ばれて、でまあ救急車最寄り車にあの駆けつけかかりつけか、かかりつけの医者のとこの病院に行って、で血液検査して、でそこでなんかあの急性膵炎っていう膵臓がなんか炎症を起こすみたいな
やつにな
ってしまった
と。はあはあはあ、じゃああれじゃなかったんだ、潰瘍性大腸炎とはまた違う場所だったってこと。
違いますね。そうそうそう、ただ全く無関係ってわけじゃなくて、実はその飲んでた薬が合わなかったんじゃないかっていう説があって。
はあ、なるほど。
あの常用、今ステロイドと常用薬を使ってるんですけど、常用薬の方が合う合わないって結構人によってそれで起きた可能性があるっていう風な感じだったんです
ね。副作用が出ちゃう人が結構多い薬ってことですね。
そうですね。で俺あの2日前に酒は飲んでたんですけど、そんなにめちゃくちゃその潰れるほど飲んでたわけじゃないんで、その酒の影響ってのもそこまで、
はいはいはい
って感じです。まあそもそもなんかそのさっき言ってたあの下腹部がふあの張ってるような感じは結構前、ちょっと前からありましたし、っていうとこですね。でそれであの、まあ、点滴打って、ただもう入院しましょうってことで、まあ早ければ2週間、遅ければもう今年いっぱいって言われて、もう絶望に打ちしがれて。
今年いっぱいはやばいな。
やばいですね。そうなったら、ね、
ちょっと目の前真っ暗になるな。
なったなった。しかもその週結構約束してたんですよ、本当にいろいろ。
遊ぶ約束ね、
トークイベントとか遊ぶ約束とか、まあ、どこ行こうとか。
ああ
それが全部なくなって。
おもころのイベントとかね撮ってたもんね。
ああまあおもこ、まあそうですね、おもころ、まあおもころか、
おもころではない、
まあ、おもころの人たちの、
うん、あのライターさんたちのイベントでしょ。
そうそうそうそうそう、それも撮って、
うん、
でまあ入院したんですけども、本当もうやることもなくて。
いやほんとさ、谷川くんがいや俺もね一回ね、全く同じ、谷川くんと全く同じこの12月の頭に朝腹痛くて救急車呼んで病院行ってそのまま即入院した経験があるんで。
それ何でしたんですか。
それはね、お腹の中にね、普通だったらその 一種類の大腸性細菌が爆発的に増えちゃったら、そういう風になるっていう話なんだけど、検便してもらったら3種類ぐらいの、だからその ABC どれもやばい菌なのよ。 でも基本的にはどれか1個が突出して繁殖して入院になるんだけど、俺3つやばいのが同時繁殖したらしくて、
ねえ、
牛のうんこ食いましたって言われた。
あ、でもそっからなんかちょっと来ている可能性もあるってことなのかな、わかんないけど。
いや俺でも確かに俺畜産犬関係の仕事を実はしてるから、
うんうん、
牛のうんこ食ったかなと思って仕事中に。
まあ食いはしないけど、何かしらで手で触れて菌が口に入ったりっていうのは絶対ありえますからね、絶対。
なんか仕事してその時タバコ吸ってたから、タバコ吸った時に入っちゃったんかなみたいな感じがするけどね。
可能性ありますね。
でもそれがあったんで、本当に暇なのは知ってたのよ。だから
マジ暇でした。
だから少しでも谷川君を楽しませなければいけないと思って。
まあね、ありがとうございました。本当
だから本来はお正月にやろうと思ってたタートルズのゲームを前倒しでちょっとやって、少しでも谷川君の暇つぶしになってくれたらなと思って。
あ、でもあの時間って普通に寝なきゃいけない時間だから。
アーカイブだ、アーカイブ。アーカイブが残るでしょ。
いやでもやっぱりリアルタイムで見たいじゃないですか。
まあそうだ、だから谷川君大丈夫なの？なんかもう12時過ぎたけどまだ見てるなこの人と。
まあまあまあ、携帯とか使えるとか。
ああまあね。
いやほんと暇だったんですよね。
やばいよね。
でも普通にクロスワード本とか売ってたんで、それ買ってやったりとか。つまんねして、マジでクロスワードって本当
に。そんな面白いな人もいるんだから、そういうこと言うんじゃない。
いや俺は合わなかった、申し訳ないけど。
あ、クロスワード本俺好きだけどな。クロスワード、うん、
100問あるって言って、これでもうね、全部時間潰せるかなと思ったもん。20問ぐらいでもう霹靂としてきちゃったから
。20問解いたんだ、一応。
20問は解きました、頑張って。で暇だったし、まあ、まあ携帯できたんで普通にアプリとかやってたんですけど、本当にもう暇すぎて、もうエバーテイルやりましたからね。知ってます？エバーテイル。
ポケモンのダークポケモンみたいな感じの CM のやつでしょ。
あれはね、あれ俺結構やったんですよ。てか実は今もちょっとずつやってんですよ。
エバーテイルやってんの？そうなの、
っていうのもあれやってみると意外と面白いんですよ。なんかじわじわと成長していくような感じとか、まあ、ガチャも結構なんかシステムがあれで、なんつうのかな、3万石、まあ、1000あれば10連できるんですけど、その3万石貯めてると、うん、その半月に1回、なんかその3万石が 1.2 倍から2倍になるってやつがあって。
何それ、すごいね、貯金みたいじゃん。
そうそうそう。
リス
で、なんか、だから、3万石貯めれば、もう毎月60連は普通にタダで回せるんですよ。
すごいね、何それ。
なんかエヴァテルすげえなと思って。しかもなんか検証、まあ検証目的で始めたんですよ実は。
はあ、検証もあんの？なんかもらえ
る？そうそうそう、なんかまあ100万円が毎週4人に当たるっていうのもあって、それと別になんか1日に2000円が何人かに当たるっていうのもあって、それは結構当たるらしいんですよ実は、ツイッター見てると。
あ、2000円の方は。
そうそうそう、アマゾンギフト券があって、まあそれでやってるんですけど、意外と面白いですけど、まあ広告はもうほぼ完全に嘘と言ってもら
えないですね。みんな言うよね。なんかでもさ、始めた人がさ、広告の内容は嘘でもやってるって人何人か俺も見たことあるから。
そう、そうやらずになんか詐欺広告じゃねえか、こんなクソゲーとか言うのはちょっとちげえなって思いましたね。ちょっと反省しましたね、そこは。ただただなんか嘘広告ってとこにだけ目いってたけど、ゲーム内容とか音楽はかなりいいんだ、あれ。あ、まあ、うん、かなり、うん、まあ、うん、
あれだ、いやいや、あれでも炎上商法でしょ、早い話が。
かもしんないっすね。ただ、普通に売り出し面白いのにな、割とな、って面白いけどね、やってみたら。
いや、でも、売り方してなければ、エヴァーテイル多分そこまでの地位に行ってない気もする。
かもしんないっすね。ただ、まあ、全世界でどうのこうのって、まあ、全世界で CM やってるらしいですからね、どうやら。
ポケモンのダークファンタジーだと思ったのにな、最初な。
まあ、ただ、まあ、ちょっと類似点言うなら、なんだろうな、まあ、なんか、ミニオンを召喚して、そのミニオンを犠牲にして攻撃すると強いみたいな、デッ なんか攻め方があるとか、なんかそんぐらいですかね。
あー、なるほど。
それぐらいかもしれない。
ダーク要素
ってぐらい暇でした。
はい、いや、暇だったね。いやー、うん、お疲れ様です。本当にありがとう
ございます。ありがとうございます。本当に、水野さんね、あの、お見舞いとして Amazon ギフト券をいただきまして。
いや、それは本当言わなくてもいい。
言わなくていい。じゃあカットしておいてください。
いや、でもちょっと自分を大きく見せたいから使おうかな。うん、
やっぱカットしてください、やっぱ。これ嘘です、これ。Amazon ギフト券を300円分もらいましたっていうふうに嘘ついてるんですか、ね、真実の中に嘘を紛れ込ませる。
なんでそんなポケモンカード1パックしか買えない金額渡すんだよ。
真実から目を背けるな。
今ポケモンカードもうちょっと高いらしいな。
ポケモンカードなんか最近流行ってますよね、なんか。
いや、俺も、いや、小学校の時めちゃくちゃポケモンカードやってたんですよ。で、久しぶりに、あ、俺ポケモンカードなんか、昔のあれ見たら超高額商品のカードいっぱい持ってると思って、
どんなやつですか。
ね、いやキラカードで5万円ぐらいするやつだったら多分持ってたのよね。
す
げー、昔。いや、すげえ買ってたから多分 2,3 万買ってた、小学校の時なのに。
へー、小学校の 2,3 万相当だな。
うん、ドハマりしてたから。まあだったんだけど、こっからじゃあちょっとさ、ちょっと弟の話にシフトしていくけどいい？
うん、いいっすよ。
ポケモンカードだから、あ、実家にすげえ金の山があるわと思って、実家帰ったんよ。うん、実家帰って、でもう使われてない自分の部屋行ってポケモンカード探したら、キラカードがみんななくなってんの。弟が絶対、弟しかいないのよそんなの。弟が絶対高額カードだっつって絶対売ってんだよな。マジで。だっていないもん、そんなことする人。俺のポケモンカード置いてある場所知ってる人なんかいないからさ。で、弟同じ部屋だったのよ。
なるほど。
同じ部屋だったの。で、4歳4つ下だから、いやー、やられたなと思って、一番高いやつでも3000円ぐらいしか残ってなかったね。いやー、今ポケモンカードね、もう今使えないけど、
うん、
裏面が違うやつ、旧裏っていうんですけど、
ありましたね。
そう、俺ね、あれしか持ってないのよ実は。
なんかモンスターボール、まあ、でも両方モンスターボール、
モンスターボール、モンスターボール。でもあれ裏面がポケット、正確には言われてないけど、裏面にポケットモンスターって書いてあって、ポケットモンスターってアメリカだとスラング、隠語で、
はいはい、
男性器のことを言うんですよ。
おちんちんってことですね。
そうだから、そのデザインだとアメリカで売れないんで、なんか全世界で共通デザインするためになんか裏面が新しくなったっていう話。
ポケモンになった、ポケモンになった
んですね。そうっていう話を聞いたことはあるんだけど、でもなんかそれ公式に言われてないらしいんで、うん、おそらくそうじゃないかみたいな話なんだけど、
まあ理にはかなってるけど。
だからそのさ、だから弟がいるんですよ僕には。オタクの弟が、ね、そんな悪さをするオタクの弟がいるんですよ。
返してくださいって言えば言う。
まあでも、まあもういいけどね、別に弟がそれでなんか焼肉食おうがすき焼き食おうがいいんだけど。その弟がですよ、
はい、
つい3日ぐらい前に、
うん、
婚約者の方を
もう
実家に連れてきたんですよ。
あら、
いや連れてくるという話があったんだ。
へえ。
で、今弟愛知に住んでて、
うん、
でうちの親がさ、あれなのよ、愛知の女の子が来るの、どうしよう、味噌の味が合わないみたいなこと言ってて。
俺向こう、まあでも変わんないのかな、知らんけど。
いや別にこっちに住むわけじゃないし、うちに来て味噌田楽とか出すわけじゃないから大丈夫でしょって言ったんだけど。
そっか。
そんな心配することじゃないよっつって、食文化が違いすぎるわみたいなこと言って、いや全然大丈夫なんだけどって話をして。で、親にあんた会うって言われたの。でもさ、弟のさ、一緒に、俺もう親と今一緒に住んでないし、弟の婚約者の人に顔合わせの時に兄貴っているかと思って。いや、いらない。
まあいれば 入れ歯ぐらいですよね。入れ歯ぐらいでしょ。わざわざ復活と。
わざわざのか何実家にの行ってそどうのこうのなんてないでしょって話をしたら、なんか相手の婚約者さんが顔は見たいって言ってるらしいよって言われて、あ、いや、そうなるといい、ね、じゃあとりあえず行った方がいいのかなと思って、でもなんでだと思ったの。でも、うん、弟がさガチオタなんですよ。ゆるキャンが好きすぎてゆるキャンに出てきた2000年の車中古車を買うぐらいのオタクなんです。
ゆるキャン好きでキャンプ始めたんじゃないの？それならよくあるなと思ったけど今俺
キャンプはしてる、キャンプはしてるけどさらに1個上よ。そのキャンプ場に行く車をゆるキャンと同じ車にしたのよ。
すげえな。
去年、今年か、今年の頭ぐらいに。それぐらいの筋金入りのオタクなんですよ今。もうこうエコカー減税とかさ、あのもう環境にいい車をどんどん推し進めてるのに今何にも環境にあのあれをされてない車を普通に買ってさでもそんな感じで。ってことは弟はオタクを隠してるわけがないと、隠せてるわけがないと、うん、ってことはそれを許容してる女性なんだからオタクなんじゃねえかなと思って。
おお、話し合うといいっすね、そういう時って。なんかね、
そうだから来たらじゃあいろいろ聞いてやろうと思って。でもなんかこう相手は名古屋の人ですよ。いや、舐められちゃいけないなと思ったから。
なんで、いやなんでそんな名古屋に人に
分からしてやんなきゃいけない弟、うちの可愛い弟に見合う人間かどうか見極めてやるわいっつって。
でもそれはいいけど、なんで名古屋の人かなって
やるいやいや、田舎、群馬ってさ思ってる以上に田舎だからね。この前
あ
の、
あ、まあそっか、
この前あの散歩しながら実家の辺をね、あたりを散歩しながら、うん、スペースをやったんですよ一人で。お散歩スペースをして、
はいはい、ああやってましたね。ちょっと俺聞けなかったけど、
その時に歩ってる場所を写真撮って、もう個人情報ちょっとバレると嫌だから消しちゃったけど、
うん、
いや個人情報になるから消しちゃったけど、それ写真どういうところ歩ってるっていう写真撮ってツイッター上げてたら、こんな場所あるんですかとここは人を埋める場所ですよねみたいな不都合な人間埋める場所ですよねここはみたいなこと言われるぐらいうちの実家が田舎なのよ本当に。
なるほど。
だからもうこれはちょっと分からせなきゃいけないなと思ってね。で髪の毛伸びてたけど、ですごいプリンだったのよ、頭のてっぺんがもう黒くなってたけど、うん、はいはい、髪の毛切って、ま、キンキンにして髪
大変だ。でどうなったんですか。
で
無事に終わった。
無事に終わりました。
あ、よかったよかった。
で俺もう聞いてやろうと思って、オタクですよねって聞いてやろうと思ってたの
本当の昔のオタクの聞き方っすよ
オタクですよねって聞いてやろうと思ったの
いいっすね。せっかくだったらもうバンダナとか巻いてね、ちゃんとチャックチェックの柄の服ズボンにしまっていけよかったんだ。
で指抜きのグローブね
見たことねえやそこまでのやつも人
も俺も見たことないけど、あーでもなんかでもそうあったらさ、めちゃくちゃ美人さんなんで、めちゃくちゃ可愛い人、でしかもなんか親がちょっとお茶とかケーキとかちょっと準備してくるからちょっと喋っててみたいなこと言われて、俺完全にいきなりなんかこう前説みたいなのまたかされちゃって、
前説
つぶやきしろ、ようこそ、ね、サマーズの前説つぶやきしろいやもうどうしようかなと思って本当にでもう、あ、ようこそいらっしゃいました、どうそちらお座りになってくださいっつってでもうね、弟が兄貴なんか聞くことあんじゃないのみたいなこと言われたんだけど、
あ、
いやもう聞くことなんて何もありませんよって言って俺テンパっちゃって
テンパるか、またテンパるよな。
いやでも、いやいやいや、でももうある程度面白い人とにもなりたかったから、
ああ
ユニークなお兄さんになりたかったからまあ喋り倒しましたけどずっと、
うん、
聞かずにこっちが永遠こう喋り倒して、いやいろいろなんか聞こうと思いましたけど実際会ってみると聞こうと思ってもなかなか聞けないものですよねみたいなこと言って
よかったですね。まあでも和気あいあいと終わったよね。
いやそうでもう前説5分ぐらいして、じゃあ私はこれでっつってすぐもう逃げ帰るように去っちゃったいやでも弟な、本当でも弟も本当のガチオタだから、
うん、
でも俺のせいでオタクになったのかな。でも俺ね、
オタクになったきっかけか、確かに家族とかね、そういうのでありますよ。でもゲーム好きになったのも俺親父のきっかけだし。
あ、親父さんゲームするんだ。へえ。
めっちゃしますね。あ、でも今はもうしないかな、さす
がに。まあね、ちょっとなかなかね、ってあるけどね。でもさ、
最新機器は揃ってた。
最初はだから俺がオタク本とかをすごい買って、弟がそれをお下がりで読むみたいな文化だった
の。あるあるあるある。
大学行ってから弟は結構なんか独自の性癖進化を遂げたみたいで。なんかだから大学時代にいっぱい溜まったものを実家に送ってきてたのよ、どんどん。
うん、
オタク資材とか置けないからさ、アパートなんかに。だから実家の俺と弟の共用の部屋に弟のオタクグッズがどんどんどんどん送られてくるんだけど、いや俺はだ美少女フィギュアとか俺もう自分で持ったことなかったのよね。
うん、
だけどある日俺がなんかこう実家帰ったら俺の部屋に美少女フィギュアが山ほどあるみたいな。え、なんでこれ何、誰のと思って、まあ弟なんだけど。で俺の机の上にあのね、男の娘と書いて男の子雑誌がドンと置かれてたの
よ。あのひらがなの3つの、
ひらがな3つ
違うか、
男の子ヘブンっていう雑誌が置いてあって、
あ違うやつ、そっか。
で俺その時男の子全く興味なかったの。
ああ
、こんなんだってあの女の格好してるチンコついたやつだろって思ってた、そんくらいの偏見を持っていたの、その性癖に対して。
まあ確かに初めての頃はそうかもしれないです。でもどん
で、
うん、
まあでもまあ俺の机の上にドンと置いてあるんだったらこれ読めってことかなと思って読んだ
はいはい、
いや多分弟よりドハマりしてるよねもうなんか本当あれだけど、FC2 とかで今女装オナニー動画とか見漁ってるのはもう全体弟のせいだよ、もうマジで。
知らんけどそれは。
いやもうマジで本当に弟のせい責任取ってほしい、言ってやりゃよかったなあの時に顔合わせの時に言ってやりゃよかったな、マジで。応接間に、応接間に男の子ヘブン置いときゃよかったな。
それをさ、人質にしてポケモンカード取り返せばいいじゃないですか。
全体もう売っちゃってるでしょ、ポケモンカード。
まあ、わかんないです。まあ、やるために回収したかもしれないですからね。
でもな、今な、旧裏使えないらしい。あの、裏面が、前のやつ使えないらしいから。いや、でも今ね、ポケモンカード。
でもコレクションアイテムなんだ、もうほぼ。
そうそうそうそうそう。いやでもちょっとポケモンカードやろうかなと思って、
なんか正直俺もねちょっとね誘われたらやるぐらいか、やるぐらいあるかもしれない今。結構
今だってさ、ウェブカメラつければさ、お互い離れてても対戦できるしね、うん、ポケモンカード。
そうですね、なんか特に今スターターパックみたいなのが、
スターターパック 100っていうのが出たんですよ今。
そうそうそう、
だからもう
あれちょっと欲しいんだよな、1個ぐらいの。
最初から戦えるデッキが組まれてる、ランダムじゃなくて戦えるデッキが組まれてるのが100セットぐらい、100種類ぐらいあって、
うん、
でもうゲットした瞬間にもう対戦ができるっていう。
いいよな、しかも100種類あるっていうのも面白い。大体そういうのって2種類じゃないですか、城之内、遊戯、カイバーとかなんかそういうの。
ああそうねそうね
あのどんぐらいだと思ってたから、
キャラクターモチーフのやつとかだけど。
そうそうそうそう、
だこれを機にちょっと俺ポケモンカード始めようかな。だから2022年の話してもあれだけど、うん、来年ちょっとポケモンカードやろうかなと本気で思ってます僕。
う
ん、谷川君も
俺もなんか周りにもしあれだったらやるかもしれない。
谷川君の環境だったら対戦環境も整えられそうだしね。
そうっすね、カメラで。でもやっぱな、顔合わせてやりてえな。
まあまあそうだね、顔合わせてやりたいよね、うん。まあなるほど、まあ、そんなところで、まあ、弟の話はそんなところでございます。
よし、
はい、じゃああとは何ですか。1年間振り返ってみますか。
1年間か、行きましょう。
いやいろいろやりましたよ。ツイッターのじゃあ、じゃあ、ナシラジャのナシラジャのホームページ見てみますか。
あ、そうですね。それが一番わかりっすよ。
谷川君も見れる今。
見れますよ。
見ようじゃあ。
ツイッターも見よう。あ、ツイッターじゃなくて写真で見た方がいいな、俺。
あ、そうね。
Google フォトめっちゃ便利、これ。
Google フォト便利だよな。写真撮ったら。
超便利。
虫も花も木も全部わかるもんな、あれな。すごいよ、ね。
そうそう。猫とかでやったら猫出てきますもん、ちゃんと。
すごいよね。
すごいすごい。
まあまあ、とりあえず、やろうぜ。
はい。
ナシラジャー2021年1月号。
1月号。
新番組ナシラジャー。そうなんですよ。あのね、
新番組だ。
まあ、去年で、まあ、ナシラジ、僕とイッサとラクがやってるナシラジっていうのは、1回もう、ピリオド打ちまして、はい、で、全く新しいパーソナリティで、やろうと思って、まあ僕は変わんないんだけど新しい
俺も出てたし前から
そうな、そうな。で、谷川くん、正直ね、谷川くんと2人でできるかどうか不安だったところは若干ある。っていうのも、まあ楽とイッサだってもう15年来のリアルの付き合いなんでだからもう何、大体こうさ、まあ丸く収まんのよ、喋れば。
うん、
谷川君って実際ネットでしか付き合いが正直ないじゃん
そうっすね。
リアルに会ったことあんって、もうイベントの日ぐらいしか会ったことないでしょ。
ですね。 3,4 回とかじゃないですかね。もう
もっと会ってると思うけどな
じゃあ公開か。
もうちょっと会ってるよ。だけど、だから不安だったんだけど、まあ総合してみるとこの1年がとっても良かったね。
あ、それ良かった。それは光栄ですわ。
うん、
光栄ですわ、まあ、あ、
いやでもね、 BGM1 月はね、ほんとね、 BGM 作ったりとか、
あとはそれ忙しかったですね。クソ、
ナシラジャのあと上の何、ナシラジコちゃんのインドネシアバージョン作ったりとか
インドネシア
いろいろちょっとバタバタしちゃったんで、あ、もうナシラジャからは変えたくないな。なんか年一で変えるっていうのあるじゃん。
ありますね。一旦最終回するみたいな。なんか単行本が長続きしちゃうとあれだから、
そうそうそうそう、
一旦タイトル変えて別のタイトルで本出すみたいな。
そうそうそうそうそうそう。あるけど、ちょっとカロリー高すぎるからやりたくないな。っていうことがありました、1月ですね。
はい。
で、2月が有坂マギノがやってきた。
いきなり新番組の2回目からもうゲストさんを。
有坂マギノじゃなくて有坂マキノらしいよ。言ってた。
え、あ、発音か。
うん、牧野らしい。
牧野さん、牧野さん、
ま、牧野さんらしい。
わかりました。
いや、あのね、有坂牧野さんは11月ぐらいに出ますかみたいな話してたの、実は。
うん、らしいですね。
なんだけど12月号で出てもらおうかと思ったら12月号が最終回になっちゃったから、
はあ、そうだそうだそうだそうだ、なんかそんなんだった
それどころじゃなくなっちゃったんで申し訳ないんだけどすげえ伸ばしてもらったのよ2ヶ月待って、ラジオがちょっと今そういう状況じゃなくなっちゃったんで2ヶ月待ってくださいっつって伸ばしてもらったんですけど、いやー、有坂牧野さんすごいこの1年で躍進しましたよ。
なんかまあ俺もたまに配信見たりしてますけどね。
やっぱりなんかあれね、こう選ぶゲームも魅力的だし、本人も面白いし、で、あともうシューティングゲームどんどん難しいゲームどんどんクリアしてるからやっぱすごいよなと思いました。
そうですね。なんかシューティングゲームのあの配信かなんかでリレーかな、形式でやってましたもんね。なんか
そう、結構イベント、そうリレー形式でクリアしていくイベントみたいなの出てて、
そうそうそうそ
う、ああいうのすごいなと思いました。いや、有坂牧野さん、あのシューティングファンの人にも分かりやすいゲームとかやってるんで、あ、シューティングファン以外の人にも分かりやすいゲームとかやってるんで、まああとシューティングゲームのなんか入り口とかにもねなり得るような配信者さんなんで、ぜひ見てください皆さん、
はい、
よろしくお願いします。3月号、笑えばいいと思うよ。
これ何でしたっけ、笑えばいいと思うよ俺が言ったんだと思うんだよな、
これね、
確か。
オープニングのジングルなんだよね、この
なんだっけ、あんま見せないな。
いや、俺がなんか言って、はい、俺がなんかジングル言うわって言ったら、いや、ジングル言われた時にどう反応したらいいかわかんないんですよねみたいなこと言われたから、でその時にちょうど新エヴァを、
俺じゃねえか言ったの、 あ、新エヴァか、この頃。
ザコシ
の、どうだ、なんか、
ザコシの
新エヴァの話してた。
違う、しかも、
ザコシの新エヴァ。ザコシの新エヴァ。
ザコシの新エヴァを見て、めちゃくちゃハマってたの、その時。
ザコシのエヴァ、そうだそうだそうだ。
ザコシのエヴァを。
怒り沈暴。
そうそうそう。
始める前に言ってたんですよね、なんかね。そうそう、あの、
いや、30分ぐらいずっとザコシの動画見てたら始める。
そうだそうだそうだそうだ。思い出した。
で、谷川君に、じゃあジングルやるわって言ったら、いや、どういう反応したらいいかね、正解がまだ分かってないんですよね、みたいなこと言われたから、俺はとっさに、笑えばいいと思うよって言っちゃって、
そうだそうだ、思い出した、それ
それがジングルになってるから、内容が何も分か
んない、内容何にも覚えてないよ俺。ちょっと聞いてみるか、少し
聞いてみんの今。
ちょっとだけ聞いてみます。
谷川くん聞いて、こっちに入っちゃうからさ、音が、俺は聞くと入っちゃうからさ。
うん、
あいや、ザコシの年だったな、今年。
ザコシは面白かった。ちょっとダメだ、わかんない。もう内容入ってこない、頭に。
まあでもね、この辺、まあ楽しくやってたと思いますよ。
うん。
で、4月号、5月号が、性癖ナイトですね。
これはね、本当にたくさんのご応募というか、名お便りがありまして。
26件。プラス、延長戦でさらに4、5件来てるから、30件近く投稿がありましたね。
うん、これはね、ありがたかったですね。
いや、性癖ないと正直あれっすよ、来年もまたやろうと思ってますけど、もう結構10件以上応募来てますね。
そうです。いやー、メールがね、今年一番来たんじゃないですか、トータルで。
今年めちゃくちゃメール来たね。いまだにメール来るもんね。今日なんか変なメール来てない。
来てないっす。
最近変なメール来なくなっちゃったよな。変なメール読むの楽しみなんだけど、
まあ、いいけ、送ってきてくれても全然構わないです。
全然構わないけどね。ああ、そうそうそうそうそう。で、性癖ナイト前半後半で、ハードモードは結構やっぱり谷川君にはきつそうだったんで、ちょっと辛かったかなとは思ったけど、
まあ楽しかったっすよ。
来年は140文字観音小説っていう、
うん、
お前の性癖を140文字でこう物語調にして送ってくれっていう、ちょっとハードル高そうなのをやったら、結構もうでもレスポンスがいいんで、来年も
そうですね、みんなすげえな
できると思います。
はい、なんかあと来年の話になっちゃうんですけど、なんかこういう企画じゃないけど、俺もなんかちょっと考えて募集したいなって思いましたね。
あ、全然いいよ、欲しい欲しい、
ね、ま
あ、
ちょっとなんか持ち込み企画じゃないけどやりたいと思ってる俺も。
いいよね、相談してやろう、うん、全然協力するし、ね、面白くするんだったらいくらでも手を貸します
よ。はい、そんな感じっすかね。懐かしいな、
懐かしいな。
いや、でも8月ん、
まだ全然だよ。
あ、違うか、
まだ 4月5月だよ。
4月5月
で
別のとこ見てた。
で、髪の毛を4月に金髪にしたんだけど、金髪になんなくてブチ切れて、うん、あ、違う、青くしたかったんだけど、全然青くなってないのに、
あ、これ美容院の話か。
そう、これ青くなってますよねっていう、こうカリスマ、自称カリスマ美容師に言われてブチ切れたっていう話。
あったあったあったあったあった。
で、もうずっとそこから切れてて、世の中に舐められてる男、6月号です。
俺もなんかあって切れたんだよな、多少。
だって世の中に舐められてるって言葉は谷川くんだよ。
世の中は、あ、そうだ、俺が言ったんだこれ。
世の中は俺たちを舐めてんだよなーってすげえ怒ってて、うん、
そうそうそう、
多分ね、俺すごい不幸話をすごいいっぱいした。
なんだっけな、何の話してたっけな。
いや、まず裁判があるって話したでしょ俺。
そうですね、そうですね、裁判と美容院と、
美容院と、あとなんだろう、谷川くんもあったと思うよ、
なんかあったんだよな、
何かしら。
ちょっと時間取って聞いていいですか。
いいよ、でもすげえ長いよ。
ダメだ、わかんねえ。
いや、多分同人でも舐められてる話したよ俺、どっかで。
あれじゃないですか、盗んだやつじゃないですか、サークルのやつを。
でもあれ9月号ぐらいだった気がするな、サークル盗んだやつは。そう、でも何かしらなんかすごい怒りを抱えてたよね、6月号は。
なんか負の感情が多いっすね、ここまで。でもうすでに、
で、いや、こっからよ、こっからの負が
来る、こっからか。そう、こっから始まったのかもしれない。
で、谷川くんがお腹の調子悪いって言い始めたのは6月号ぐらいからだから。
そうですね、多分この頃から血が出てたと思う、多分。
そうね、 で緊急更新ロードトゥー裁判所、裁判所に僕が行って、うん、裁判を横浜の簡易裁判所に裁判を受けに行く道とすがらと出てきた後なんかほっとした顔で300円の唐揚げ弁当を食ってる俺。
一人でやったんですね、この回は。
これは全部一人でやりましたね。その日にとってその日のうちに出したからね、これすごい。だから横浜行って裁判受けて、横浜から車で帰ってきて、家帰ったら即ラジオの編集をして、その日のうちにあげたからね、これ。でもこれ生ものだからさ、その日のうちにやんないともなんか腐っちゃう気がして。
そうですね、
うん、いやこれもねすごいあの お励ましのお便りとかいっぱいいただいたんでありがたかった
です、ね、うん、うん、俺もねお見舞いの
そう
お大事にってやつが結構てて嬉しかった、
うん、ああ最近のやつね。で左右毛裁判、これあれですね、裁判の
結果変化、
結果を話しながらクイズもするっていう。
クイズ何したっけ。
いやだから、
あれか、
無罪モラトリア
ン、シーナリンゴのやつか、
シーナリンゴのやつを、まあまあこれはもう特に語ることはもうないわ。あ、裁判、裁判もう完全に決着したんでラジオで言ってなかったから言います。終了しました。7-3 で相手も控訴しなかったので終了でございます。
よかった。
会社にもうお金がもう振り込まれてました。相手の3の割合のお金は振り込まれてました。いや本当に皆さんご迷惑おかけしました。その説はありがとうございました。
よかったですね。
で次、1円は汚れる、1円は汚れる
これは覚えてるな。
1円は汚れるは覚えてるけど、あれは寺でしょ。でも寺の前に結構話してるよね。
寺の前に結構話したんですね。
寺の前に1時間ぐらい話してると思うんだけど。で、あ、そう、このちょっと前ぐらいから、6月号ぐらいからナシスペ始めたんだよね、実はね。
あー、そうだそうだそうだ。
いや、ナシスペが楽しくてな、思いのほかナシスペがすごい楽しいよね、うちら。
うん、
楽しんで、
ね、これは本当にそう。
それは本当にそう。
それは本当にそう。
それは本当にそうは、でも9月号だから、ちょっと待って。
あ、でもこれ6月に始めてますよ。
6月に始めたんか。
うん。
でも6月号は俺まで解放されてなかったんだよ。で、谷川くんのアカウントでやってもらったのよ。
ああ、そうだそうだそうだ。
確か。そんな気がする。そうだよね。
そうそうそう。
1円は汚れるわ。なんだっけ、
忘れちゃったな。何回か聞いたんだけどな。
変な寺だよな。変な寺。
変な寺。で、その後、軽くギャンブルやったら、なんか、結構勝ったっていう。
あ、ラジオは怒りの時代の話してるぞ。
あー、なんかあったな。
あ、
あったあった。
ワクチン打った話をして、あと、
そうそうそうそう。
あと、同時に始めた頃の話してるわ。
あー、で、その時に、確か、あれ切れたんですよ。変な、やべえやつが。
そうそうそうそうそうそうそう。
スペースっていうか、サークルスペース
の。サークルスペースに来て、勝手に俺の、何、横にいた売り子さんの絵を褒めに褒めて、本は買わず、最終的にシール盗んで帰った。
限界を超えそうになった。
限界を超えた。限界を超えるぞって言った。が1円は汚れるだね。で、9月号はそれはそう。それはそう、
ね。それ本当にそう。いや、これ、いか1時間半もあるこれ。
この辺からね、もうラジオがね、1時間半が常習化してきてるん
だね。いや、なんででしょうね。
なんか知らないんだけど、長い方がみんなが喜ぶっていう。
まあ、俺らも長いし、だって普通に喋ってる時間が。
だって2時間ぐらい喋った後にさ、普通にやるもんな。
やりますね。
でね、ね、
9月1だしね。
それはそうはなんだ、俺何喋ってる、それはそう。
それはそう、最初に同門菌類さんからのなんかメールが来て。
ああ同門菌類からメールが来て、めちゃくちゃ俺が切れた回だ。
そう。
同門菌類、元気か、聞いてるか。
この時、アマゾンのおすすめの話もちょっとしたんだっけ。
いや、アマゾンのおすすめの話は、
もうちょい次か。
もうちょい次だと思うよ。今ね、頭出ししようとしてんだけど、いくら調べても出てこねえな。
持っときゃよかったの。
ね、意外と。
あ、わかった。キングオブコントの話だ。
あ、書いてあるね。キングオブコントの話したわ。いやー、だから9月号ぐらいから、 フラストレーションがすごい溜まってる感じだったよね僕と谷川くんは。でとうとう10月に谷川くんの
あのそう ここで潰瘍性大腸炎判明、
ボルテージが最高になってとうとう噴火しちゃったのよねここでね
ダメージ床みたいな腸が
トラマナ読まなきゃいけない
トラマナ読まないと
トラマナ読まないとダメージ受けちゃう。10月号はなんだっけ、谷川くんのでもこう不健康な話が結構メインになっちゃったかな、うん、あ、ね、あと接骨院行った、接骨院行って、
あのそうだそうだそうだそうだ、
両肩が赤服みたいになった先生の指の跡がついて赤服みたいになったりとかでキングオブコントの感想も言って、でこれだ、秋の夜長のアマプラプレゼン大会、ビッグバンセオリーとエクストリームジョブを紹介した回だ。
よかったっすね、
結構見てくれたらしいね。いや俺もエクストリームジョブじゃないや、ビッグバンセオリーもねちょっと気になってんだけど、やっぱりちょっと今時間がなくてね、ちょっともうちょっと暇になったら見てみたいなと思っております。
あれ作業のお供に横で流しながら見るのにちょうどいいんで
ね。でも絵とか描きながら配信しちゃうからさ、ちょっとあれなんだ
よね。あー確かにそっか。
うん。で11月号意地悪したな。あー俺があれですね、意地悪したなってなったやつですね近所のコメリで買い物してたら、
コメリか、
嫌なやつに車でなんか嫌がらせされた話はしました。引かれかけた話。意
地悪、俺もなんかこの間ジジイに嫌がらせされ意地悪されたかも俺。
あそう、
なんか自転車走ってて、なんかまあ自転車ってなんかすり抜けるのって結構危ないじゃないですか。
危ないね。
多分すり抜けないで後ろをまあゆく、まあ同じぐらいの速さで漕いでたら、そのじじが後ろ見てチラッと見て、あこっち見たからなんか避けたりすんのかなと思ったら、ものすごい勢いで急ブレーキして、
えめっちゃ
あんじゃねえかと思って。
めっちゃ嫌がらせしてんじゃん。
そう。でそれで避けて、まあ、避けますよねその反射的に、避けたらなんかジジイがなんか叫んでて、なんだあれと思って、
煽られてると勘違いしたんじゃない。
いやもう適正な距離を保ってましたよ、もちろんぶつかりはしなかったですからね。
まあでもね、頭おかしいやつにね基準にやってたらもう本当なんかこっちも頭おかしくなるからやだよね。
その人ばっかりだよ本当に、勘弁してくれ。
まあ嫌な話で終わったら
で今月ですよ、今月は
とうとう谷川入院
からの退院、
退院。いやだほんとなんかこう序盤は企画で、中盤は裁判で、終盤は不健康の3本立てみたいな年でしたね。
きついサザエさんだなそれ、
きついサザエさん
見たくねえなその回は。いや見てえかもね逆にな
嫌だろマスオサザエの夜の営み
それ違うでしょ。なんか
いやいや性癖なんです、序盤性癖、中盤
性癖、
中盤あれよ、あの波平訴訟問題
堀川くん緊急入院、
堀川くん緊急入院の参謀です、うふふふふじゃないんだよサイコパスすぎるだろ
怖いなぁ
いや堀川くん、まあね、堀川くん出してきたのすごいな、偉いな、
うん、あと来年の抱負ですよね。来年の抱負、
来年の抱負は1月に言おうよ。
ええ
だって毎年そうだよ、
今年の抱負か、そっか今年の抱負か、そっかそっか、
今年の抱負をそうそうそう言うで、1年の反省をするっていうのが12月号の
ですね。そっか長くなるな、ここからまたやったらも
う、そういや長くなる。あでも
じゃあ来年も、
じゃあ1個だけ分かった、
はい、
この年を通じて俺アンガーマネジメントがちょっとできるようになった話していい。
あそれはよかった。
それは闇落ちすることです。
闇落ち、
なんで怒るか、なんで怒ってしまうのか、それはだから交通ルールもなんで煽り運転をするんだとっていうのはこっちのエゴなんですよ。
ああ
期待してる、みんなルールに守って正しい生活をしましょうっていうのが、
ああ
そうじゃなきゃいけないんだ、それをするのがするよね君はっていう期待を勝手にしてるのよ。
でそのそれはね本にも書いてありましたね、確かに。
で
分かるかも、
期待を勝手に裏切られて勝手に切れてんのよこっちは。
そっか。
だからもっと人間は愚かだと思えば全然怒んない。
確かにな。
で今最近まあ煽り運転は結構されるんだけど、煽り運転された時にこうバックミラー見ちゃうじゃない。バックミラー見るとさ、ルームミラー見るともうすげえ近づいてる車見るともうなんかドキドキしてきちゃって、なんでこんなことすんだよってなるじゃないですか。
なる。
だからもうそれなったらもう僕はバックミラーを折る。
危ない。それはそれで。
いやまあまあもう曲げちゃうんですよ。見えないように。
曲げちゃう。
曲げちゃう。でちゃんと法定速度で正しい速度で走る。それでなんか横からこう抜かされたりしたらもうそれは抜かされたんだったらまあもうそれはそういうもんだし、
うん、
だからもうね期待をしない俺はもう。そうすると
確かにな、それは大切かも。
本当にもうね怒らなくなりました。
おお偉い。
ただこの世界にはもう何も期待しておりません私は。
そこはそうなんだよ。本当ね、友達とか知り合いとかそこら辺の人しかもう人としてあんま見てないのかもしれない。俺ももう。
そう。やっぱダメよ。ああなんかね、だから期待しちゃダメ。期待勝手にしてるから勝手に傷つくようなことをしてるわけですよ。だからもう期待をするっていうのはもう自傷行為。もう今このマナーがなってないやつがもうバッコしてる世界では。
確かにそうかも。
だからもう僕はもう期待をしません。もう一切しない、
はい、
ただ俺をまた期待させてくれるような人間が現れることを望んでる。
いやでもねこのラジオ聞いてくれるような方々はもう本当にいい人しかいないんで、もそこはね
煽り運転すんなよ。
知ってないと思うけど、
人の畑に吸い殻とか捨てんなよ。いやめちゃくちゃうちの、
来年も、ね、
うちの畑にめちゃくちゃ吸い殻捨てられてる。
まあ来年もね皆さんよろしくお願いしますということですな。
いや本当にだから皆さん心穏やかにいきましょう。
はい
はい、というわけでありがとうございました。
お便りもお待ちしております。
お便りもお待ちしております。ありがとうございます。
はい、ザイ
ザイ やめろお前の前の職場のちょっと上司の独特の返事ザイやめろ。
ザイ
久しぶりに言ったな。ザイも
今年納め
ザイ納めだ。
梨の知らせ。
はい、というわけで梨の知らせ、梨ラジャからのお知らせのコーナーでございますが、いきなり私喉、はい、にあのなんか詰まって、ザコシはいいとして、梨の知らせのコーナーでございます。梨ラジャグッズがとうとう完成したぞ。
やったぜ。
俺の喉が限界だ。
俺もねなんとか納品できたんです今年に。
いやーありがとうございました。谷川くんもちょっといろいろ大変な中仕上げていただきまして、
いえいえ
おかげさまで、なんか届いて、届いてみるとめちゃくちゃ谷川くんのも可愛いらしい。
ナイスデザイン。
ナイスデザイン
楽しみ。早く欲しいな。
まあ谷川くんには速攻で送りますけど、
いや買いますよ。
買うなやお前、なんで買うんだ。買わなくていいよ。
そう、
そこ儲けに考えてないから、谷川くんの分は。
ああそうそう。
だから谷川くんと、あと謝んなきゃいけないのは、はい、カブラミコさんには。
ごめんなさいね、
ま、半年待たしたから。半年ぐらい。
まあまあまあまあまあまあ遅れる、遅くなるとはね、うん、まあ今年中に終わってよかったですね、とりあえずは。
そうだから、これから僕は梱包作業から配送作業まで、今もう12月の22日なんですけど、でこのラジオも編集するでしょ、で年末の大晦日のラジオも収録して編集するでしょ、でそれに向けて台本も書かなきゃいけないでしょ。もう多分ね僕今週寝れないです。
言ってください、なんか手伝えることあったら言ってください。ないか。
ないな。
ないね。
ないね。配送とかはもうないね。
ないです。
多分このラジオ公開するときにはもう通販始まってると思いますので、皆さん、ぜひご購入していただけたらなと思います。
頼む、買ってくれ全部。
まあそんなことはないと思うけど、
はい、
20 19だ 19セットあります、とりあえず。
いやー売れるといいですね。
谷川君は、すると谷川君は足りないって言ってたけど ね本当かな。
うん、足りないです。
いやー足りると思うけどな。
まあ足りなくったとしてもって話ですかね、俺のよく考えるあの同人においてのあれは。
まあもし足らなかったら追加ですりますよ。
で別のイベントとかで売っていいと思いますし。
そうだね、これから同人イベント、うん、コミケもやるみたいだしね。
そうコミケもね。
うん、なのでどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ブースにて販売するので匿名で、特に住所はまあ配送先の住所はそちらに打っていただくんですけど、僕にはわからないようになるやつがあるんですよ。
そう、倉庫管理になるとそうなんですよ。俺はあの自宅から発送してるから、もうい
や自宅から発送でもできるらしいっすよ。
できんの？じゃあ俺何だったんだ一体今までの。
いやなんか黒猫ヤマドとブースがなんか組んでてできるらしいですよ。なのでそれで送りたいと思いますので、
まあ、はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ナシラジツイッターに多分載ってると思いますのでよろしくお願いします。
はい、
まああとはまあ140文字観音小説はまあそこそこ来てるんですけど、まだいいんですか？まだちょっといいっすね。年明けてから本格的に募集したいと思いますので、まあ送ってもらっても全然構わないんですけど、
うん、
そんな感じでよろしくお願いいたします。谷川君から何かお知らせありますか？
俺からはなんだろうな、イカみりんが美味しいんでぜひ皆さんもローソンで買ってみてください。これ
僕からありました、すいません。僕からはドムドムバーガーでカマンベールチーズバーガー、バンズの部分がカマンベールチーズを2つに割ってその中に肉が挟まってるっていう暴力的なバーガーが今ドムドムバーガー
から食いたいっすね。
あれ食い
たい。ソフトシェルは食ったんですけどね。
あマジ食ったの？
カマンベールは復刻っすよね多分。あれ
2016年ぐらいの18かな、
ね、
復刻。うん、
そう俺ねあの時も食いてえと思って結局食わなかったんだよな。
今谷川君あれは食えるは食えるの？
近いっすからね割と。
あ、内臓的な意味で。
内臓的な意味ではもう大丈夫です。徐々に普通の食事に戻して。
ああそうそう、じゃあいいね。
これは
いやあれ食いてえよな
うまそう。
絶賛発売中、期間限定なので、はい、みんなドムドムバーガーに急げ。
あグラコロ食ってねえ。そういや
グラコロ好き？俺なんかグラコロそんな好きじゃないんだよな。
あまだ言ってる。やらなきゃ。いやでもね毎年食うんすよねグラコロと月見は絶対。
まああれだよね、季節商品のなんかこうね、旬の食べ物みたいなもんだよね、マックの。
そうそうそう、旬の食べ物ですから畑でよく取れて、この時期一番脂が乗ってるから
ピチピチしてるからな今な。
ピチピチしてるから
息がいいからというわけでナシラジからのお知らせでございました。はい、ありがとうございました。
はい、終わり。
というわけでナシラジャ2021-12月号でしたが、いかがだったでしょうか。そういえばちょっと紹介し忘れたんですけど、いつメールが来てました。
はい、
多分先月号の内容を踏んでかなの内容だと思うんですけど、うん、読まさせていただきます。
はい、
ラジオネーム慣れ慣れしい女。
慣れ慣れしい女、
あくびしながら言ってんじゃねえぞ。
女って、
おい、お前失礼。
ほんとすぐ分かるよな。もうなんかちょっと噛み殺してもすぐバレるからな。
完全に、はーっつって。
噛み殺したのに、もう頑張って。
読みますよ。
はい。
かえでちゃん、まことちゃん、元気？ナシスペ聞いたよ。パワポケ、アンドロイドのヒロインがピーするルートだけピンポイントで知ってるの、うちと一緒すぎて笑っちゃった。楓ちゃんには刺さるんじゃないかなと思った。うちらの業界ではあるあるやね。また年末までにやる気とか勇気とか出たらジングルとか送るわ。お二人ともご自愛ね、だそうです。ありがとうございます
はい、ありがとうございます。まことちゃんって誰だ？俺か。
そう、お前さんだろだっておもころ、おもころじゃねえや、かまみくでもまことって谷川まことって言われてたし
な、あのかまどとか言うやつな
相手が聞かないからってそんな態度取っていいのか
いいよ
かまちゃんファン大激怒ですよ
ない。
パワポケ
は結構有名ですからね、このルートは。
俺パワポケは本当タケミさんのルートしか知らないんで、実は
これとあとエンディングのエンディングっつうか、まあエンディングか、エンディングのやつが縦読み、手紙が縦読みになってるみたいな。
知らない。
そんぐらいっすかね。
へえ、何
これが結構有名。
みんな何パワポケって一般常識なの？
一般常識じゃないですけど、なんかちょっと有名な部分があって、そこの部分がなんかトラウマとかなんか言われてたりするって、よくあるやつですね。
あーでもなんか俺そういうのでなんかパワポケにたどり着いた気がするから、
うん、まあそっからね、ぜひパワポケ R 発売中なんで、ぜひやってみてください。
ご購入ください。
面白いねパワポケ。
みんなやってるな。有坂真紀乃
さんやってはいないと思う。
いやいや、有坂真紀乃さんもやってるし、なんか
あ、そうですね、有坂真紀乃さんやってました。真紀乃さんやってました。
うん、
有坂真紀乃
結構で、谷川くんもやってるし、
うん、うん、面白い。
山積さんもやってたし、結構みんなやってるもんね、界隈の人ね。
助かる。
というわけで、好評発売中。
はい、
コナミから好評発売中。ぜひ
コナミ、
そう、コナミじゃなかった。
コナミ
コナミって何、今そんな感じなの？
わかんない。
そんな聞いたことがないけど。
こんなんだった気づく。
というわけで、まあメールありがとうございました。
はい、
慣れ慣れしいな、この人。
女って。どっちにせよ女って。
いや
女性、あんま言わんぞ今、女性のこと女って。
じゃ自分から、
高潔か荒くれぐらいでしょ。
自分からでしょ。あの粗暴な男、慣れ慣れしい女の二大巨頭で。
ああ、そういうことか。
そうだろ、対になる存在だろ。
対になるのか。
というわけでありがとうございました。
ありがとうございました。
総括をね、させていただくとね、あれですよ、はい、いやこの一年ほんとね、よかった。っていうかね、谷川くんがこういろいろ広めてくれたのは、まあ、去年の、まあ、中頃ぐらいからなんだよね、
うん、
去年中頃にいろいろな人からに広めてくれたんだけど、それをさらになんかこうちょっと広め、さらに輪を広げられたかなみたいなのもあったし、
ですね、もっと視聴人数増えりゃいいのにな、面白いんだから。これ
いやでもね、月のアクセス、ユニークアクセス150ぐらいはアベレージで出して
る、ね、おお、
だから150回ぐらい。まあでもそのうち多分30回ぐらい僕が押してる感じがしてるけど。毎日毎日毎日はないか。でもまあ毎日何かしら聞きに来てくれてる人がいるみたいなんで、ありがたい。
そうですね。
ありがたいなという。
ありがたいね。
ございます。はい。というわけなので、来年も何卒ナシラジャをどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
谷川君も本当に1年間いろいろお疲れ様でした。
いえ、こちらも楽しかったですよ。なんか創作活動ができなかったけれども、その分ちゃんとなんかウェブに残すというものができたんで、
そうですね。何かしらのね、
来年は頑張ろう。
来年はね、あの外に外にちょっとは手を伸ばしていきましょう。
うん、いろいろやりましょう、企画とかね。
いろいろやりましょう。というわけで、もう結構撮ってるんで、
もう日変わってますよもう。
なんでこのラジオ1時間半やるようになった。でも
あのラジオがあったからじゃないですか。そういうラジオを聞いてるからじゃないですか。俺らが。
もうそうだな。で一回ね聞いたのよ、ツイッターで、
はいはい、
1時間のラジオと1時間半のラジオどっちがいいですかって聞いた。
ああ。
ほぼ 100% 1時間半だったね。
ですね。
もうそれで俺もさ、あもう編集でワンエピソード落とさなくていいんだと思っちゃって。うん、なので。
聞く人は聞くし、聞かない人は聞かないから。
まあそうだな。というわけなので、来年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
あ、そしてあれだ、一個言わせた。年末の、あの、みんなで聞こうナシラジャって企画をやってるんですけど、僕のニコニコと YouTube で、はいはい、ナシラジャのその月のやつをみんなで同時視聴するっていうのをやってるんですけど、それのスペシャル版、年末年越し版。
はい。
みんなで聞こうナシラジャ、ジングル108、連発、行くなし来るなしをやりたいと思いますので。
よい。
だからジングル108連発のやつはいつもはほら、あのここにさ、ホームページに公開するじゃないですか、データを。
うん。
でそれを あのみんなで聞こうで、あの一緒に聞くってやつをやってんだけど、だからもう出された情報を出されてるデータをみんなで聞くってやつなんだけど、大晦日のやつはもうそこで初出しにします。でまあそれが終わってから、まあ、年越しイベントみたいなのをやってから、サイトの方には上げようと思ってますので。
なるほどね。
12月31日の午後11時半から40分ぐらいに開始しようと思っておりますので、そちらもチェックしていただけたらなと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
出す。
というわけで谷川君お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
出すってなんだ
よ。出す。
出す。
最低だ俺って。見ましたからね俺、病院で新あの急激上版。
でも結構あれだね、谷川君この入院したから、このあれだな、忘れてるな。
え、
ナシラジャって言ってないよ。
最低だ俺って。言わね
え。な、いやいや、今の流れ完全に出来上がってた流れだろ今言ったら、一番最高の流れ作ったのに今俺。なんで言わないの。言わない。最悪だよ。
言わないと
面白い。最悪、早く言えよお前。
なしらじゃ。
最悪。
最低だ。
最低。
終わり。